家に福山雅治がいたらめっちゃ疲れるよね。
Hello. Now it's time to start talk radio here on T Groove Station.Everybody relax, sit back and groove to the navigational stylings of Tokachi's own Chihiro Shibata. That's right, Chihiro Shibata's here to guide you through the news and talks and views of the day here at T-Groove Station. Send a message to us, T-Groove at T-Groove.net. And you can listen to us every day from Monday to Friday, 12 noon to 2 o'clock in the afternoon. And then, after that,You can download any program or content on our website, www.tgroove.net. That's right, you're listening to T Groove Station.
3月9日水曜日です。皆さんこんにちは、柴田千尋です。ふと思ってしまいました。家に福山雅治がいる。落ち着かねー。結婚したんだけどさ、結婚生活ってモニタリングでも出ない限り私たち目にすることできないじゃないですか。どこぞのパーティーにご夫婦で出席するとか、まあ、そういう姿はもしかしたら今後見ることができるかもしれませんけど、どんな夫婦生活送ってるんだろうね。なんか羨ましいような、そうでもないような、やっぱり羨ましいような、そうでもないかな、ふと思ってしまいました。と、いや今その話って感じなんですけど、今だからね、うん、まあこの1週間はね、あの夫婦ってやつはみたいな、そんな話をしてるんで、あそこまでイケメンと結婚するとどうなるのかなと、まあ想像もできませんが。さあ、友さんからメッセージいただいています。カタカナの友と書いて夫と書いて友さん。夫婦喧嘩なんてものはさ、大概他人からするとおのろけに見えたりします。本人からするとマジ怒りなんだけどね。だから夫婦喧嘩は犬も食わぬって言われるんでしょうね。そもそもわがままってのはさ、言い換えれば相手への甘えってことでしょ。夫婦でこれができなくなったら終わりだと思うからさ、されると腹の立つことの方が多いけど、夫婦喧嘩の元になることが多いけどさ、必要なものでもあるからね。これからも怒りをため込まずにさ、一生懸命夫婦喧嘩をしてくださいね。言われるとさ、気をつけるよね。いや、できればしたくないからね。そうですね、わがまま、相手への甘え、まあそうかもね。甘えてるんだろうね、きっとね。でもその歯車がこうなんだよねって思い込んでて、突如壊れてしまうのが熟年離婚。今もあるのかね、熟年離婚ね。でもさ、熟年離婚ってやつもさ、もう愛情がないんであればね、その10年、15年、20年か分かりませんけれども、もったいないよね。まあこうずっとね、辛抱して我慢してっていうわけでもないんだろうけどね。まあ奥さんがね、財布を握ってるお宅はさ、特に。でもそんな人生どうなのかなとも思うけどね。いや、だから本当にお金って大切だよね。大切っていうか、まあお金があればここまではできるっていうのはあるよね。だけど人の気持ちはお金では買えないと、綺麗事を言うとね。
さあ今日は水曜日だですね。横浜マラソンまであと4日。明日からはなんちゃってカーボローディングを始めますよ。
高糖質食の摂取、
ご飯やパンに麺類ばかりの食事、一つ間違えれば太る食事にしますよ。
ともさん、 だから言われるんだって、
このド M が。
で、トモさんはこの横浜マラソン、どうやらその後の反省会が楽しみで頑張って走りますよと。
よくわからない。走らないで反省会をすることもできるしね。会の名前変えればいいんだから。
ですからやっぱり走るのが好きなんですよね。苦しいとか辛いとか言ってるけどさ、とことんそうならやらないもん。やめてるよどっかで、きっと。ハマってるんだわな、ズボ。そっか。まあ私は最近ね、あのご飯とか、まあ、パンはあまりもともと食べないですけど、麺類全く制限してません。そうすると2年前でしたっけね、低糖質ダイエットした時、あの時減った分から2キロぐらい戻ってますけど、そこの数字をキープするようにしてます。でもさ、マラソンのためにさ、あえて高糖質ダイエットにする、もうマラソン命だよね。
立派なアスリートだよ。
アスリート。
シーンざわざわ。
さあ、ももさんから。
おはようございます。
おはようございます。
高糖質食の摂取、そしてリセッシュ、書いてない。ご飯、パン、麺類っていつも普通にとっていて好きなものばかりなんですよね。通りでお腹が出てくるわけだなぁと。野菜もとってますけど運動してないからな、なんてともさんのメッセージを見て思っちゃいました。
そうだよね。いや、そうだよねってさ、私も最近そうですけど、運動してないんですけどね。運動してないんですけどねじゃなくて、運動してないんですよね。まずいなぁ、まずいなぁと思うんだけど、なんでしょうね。一番ね、あーもうちょっと辛いなと思ったのが、やっぱり転んで肩を痛めた、あれは大きかったですね。あと喘息、これも辛かった。冬は無理だぞと。そっからかな、歩かなくなったの。まずいよね、前より食べてるのに歩いてないんだからさ。
知るか。自分のことはさておき、かっこ現実逃避、オーラも。ともさん、横浜マラソン頑張ってくださいね。そしてその後の打ち上げも、美味しいお酒と美味しいお料理楽しんでくださいましね。
いいね、ちょっと。ゴールがみなとみらい。
行ったことねえよ。帯広、ここ2、3日は寒さが緩んでますけど、まだ気温の下がる日が来そうですね。早く来い来い春。壊れたももさん、今日は午後から父の用事たちの送迎の予定です。それまでに少しは仕事と思うのですが、体が思うように動いてくれない自分、無理は禁物ですね。午前中はゆっくりと体を休めることにしました。体調、早く元に戻ってよ自分、バイモモ心の声。
体調です。
いや、そっちの体調じゃなくて、てか自分体調じゃないし。いや、休んで正解。ももさん正解。やれる時はやれるんだから、やれない時はやらない。もうね、50過ぎたら、本当私もそう思うんですけど、ある程度わがままに、自分にね、あと自由にやっていいと思うんだよね。ある程度ですよ。いいよもう、そんなにパキパキやらなくても。人生を一日に置き換えると、我々50代というのは夕方ぐらいだと思うんですよ。夕方ってそんなにせかせかしないでしょ。まあただ夜の準備があるんでって感じなんですけど、夕方からね、あの朝からバリバリやるような、まあそんな人もたまにはいますけれども、もっとね、こうのんびりしてもいいんじゃないかなって思ってます。多分ね、このティーグルにもちょっと出てきてるんじゃないかなと思う、そういう感覚。まあやるときはやるけどさ、休むときは休むというね。それって若いときよりももうね、 もっと自由にやってもいいと思う。ももさんありがとう。いや今日ももさんからメッセージ来なかったらさ、ともさんとのさマンツーマンになってたんだよね。いやそれでもいいんだけどさ、いやかといってももさんメッセージを送るということに関してそんなにナーバスにはならないでください。高糖質食の摂取か。まあともさんもさ戻ることをちゃんと分かっててこういう食事をとるんでしょうけど、勇気あるよね。どうする、その日の朝お腹痛くなって出れなくなったら。やめんかい。ともさんにとっては一大行事なんだよ。
ごめんねテレテレ。
てなわけでメッセージありがとうございました。そっか、ともさんは今度の日曜日横浜マラソンまた盛り上がるんだろうね。またって前回知らないけど、でも全国ニュースになってるよね毎年ね。その中継を見てともさんがどこかにいないか探すかもしれないし、探さないかもしれない。いずれにせよ体調万全で頑張ってください。
それしか言えねえ。
T グループステーション、この番組は西二条南九丁目二条ビル地下創作料理のお店です。春菜酒坊、海彦山彦、そしてアンパルフェ、西二十条南四丁目大谷高校西側、地元トカチ中札内さんの若鶏を使っています炭火焼山、すっかり帯広の観光名所北の屋台、その中でも中華居酒屋パオズ、さあ飲む前に食べましょう雑穀がゆ、塩昆布、梅、そして生姜がね添えられているんですが、私はやっぱり塩昆布が一番合うかな。もしかしたらこの付け合わせ変わってるかもしれません。北の屋台中華居酒屋パオズ、西二条南十丁目、ここはカクテルとカスクのお店、カクテルには生の果物を使っています。フードメニューもめちゃめちゃ充実しています。一押しは味噌ナポリタン、ジャズが流れるお店バーノイズ、そして今お米といえば道産米、ふっくりんこ、ゆめぴりか、七つ星、冷めても美味しい。ぜひ一度このティーグルのホームページからお取り寄せください。深川米、雨竜米、北流ひまわりライスでおなじみのお米王国 JA 北空地、そして今携帯 iPhone といえば au、帯広で au といえばここ西十一条南一丁目国道38号線沿い au ショップ帯広38号。さあ au 電気もそろそろスタートします。詳しいことはぜひ店頭で、他各社の提供でお送りしました。てなわけでティーグル、今月のエンディングナンバーは北海道米応援の歌、宮崎直子七つの星に願いを込めて、この曲でお別れです。ティーグルーヴステーション、ナビゲーターは柴田千尋でした。それではさようなら、バイバイ、また明日。